本日モスクワで著名な政治学者アレクサンダー・ドゥーガン氏と対談します。西側諸国ではプーチン氏とロシアに対する共通のビジョンを持つことから彼はプーチン氏の頭脳と呼ばれています。さて、ウクライナ戦争と発展途上の多極世界におけるロシアの立場について話すつもりでしたが、イスラエルがイランを攻撃し世界に衝撃を与えたことで、西アジアでの出来事が私たちの関心をはるかに超えてしまいました。これは世界をますます巻き込みつつあるより広範な紛争の一部なのでしょうか。ドゥガンさん、ご参加いただきありがとうございます。イスラエルがイランを攻撃したとき、衝撃を受けましたか？それほどではありませんでした。これは大イスラエル計画からの論理的なステップと言えるでしょう。なぜなら、ネタニヤフ首相やベタレル、モドリッチ、ベン・シオニストといった極右のシオニストたちは、イスラエルの拡大を真剣に阻止してきたからです。彼らは海から海まで大イスラエルを樹立しようとしています。そして彼らはシーア派世界、そしてシーア派イスラム教の中心地であるイランを最大の障害とみなしていると思います。つまり、彼らは他のイスラム諸国やスンニ派にも反対しているのです。しかし彼らは、この大イスラエル計画にもっと過激に反対し、パレスチナとガザを支援し、イスラエルが犯したすべての犯罪と大量虐殺をイスラエルのせいにする、シーア派のイラン人や、中東のイランが支援する勢力、いわゆる抵抗勢力がそうであると考えています。彼らは、シオニストのハマスの主導権が失敗した後、ガザのハマスの抵抗勢力をすべて破壊し始め、続いてヒズボラとレバノンがシリア領土への侵入を含めて、バシャールの資産を打倒するのを支援しています。彼らの戦略の最終目標は、中東の抵抗勢体系を完全に破壊することであり、イランへの攻撃でした。ネタニヤフはかなり前に、ついにイランを攻撃すると発表した。誰も彼を信じなかったが、彼は約束したことはした。だから私は、これはイスラエルの完璧な論理だと思う。私が本当に衝撃を受けた唯一のことは、イスラム諸国の指導者たちがイスラエルに全てを許してしまったことです。ガザでの地上作戦が始まったばかりの時、もしその瞬間に地域の全ての反対勢力、全ての抵抗勢力が即座に介入すれば、非常に深刻な影響を引き起こしかねませんでした。しかしヒズボラはイスラエルがガザを消滅させるまで待ちました。その後、イスラエルがヒズボラの軍人、政治指導者、宗教指導者を全員殺害するのをイランは見守りましたが、彼らは何もしていませんでした。全くその通りです。そして今、イランは攻撃を受けており、イランの軍の主要人物が地上から暗殺されています。私は、今のところはフーシ派とイエメン人だけが、男たちがすべきことをして、シオニズムと戦うために要求されるどんな代償を払ってでも戦って、イスラム世界の誇りと尊厳を守っていると思います。残りのみんなは、どう対処するかを模索し、次々と困難に直面しています。それは全く不可能なことですが、最初から明らかでした。そして今、私たちは形而上学的な戦いの中にいるのです。そして、その賭け金は単に高いだけでなく、絶対的なものなので、シャンの悪魔と目を合わせることは決して許されません。イスラエルは一体何をしようとしているのでしょうか。これは核兵器と何か関係があるのでしょうか。それとも政権交代でしょうか。彼らは攻撃を止めるのでしょうか。彼らは攻撃を続けるでしょう。 核の大惨事、いわゆるダーティーボムが起こるか、彼らはイランの核施設を爆発させて体制転覆を図ろうとするでしょう。しかし、彼らがイランを終わらせると考えているとき、彼らはもう一つの目的を見つけるでしょう。いかなる犠牲を払ってでも大イスラエルを建設するという理念があり、成功すればするほど彼らはさらに前進しようと奮い立ちます。ですから、私が解釈するシオニストの教義は単に伝統的なユダヤ教ではありません。ユダヤ人、イスラエルのユダヤ人、あるいはシオニストと言った方が適切でしょうが、彼らは救世主が来るまで待つのではなく、救世主に代わって自らを救世主と宣言することを決意した非常に特殊な宗教的教義です。つまり、イスラエルの人々、あるいはシオニストは自分たちが神、あるいは救世主だと考えているのです。神の使者です。ですから、国際社会は言うまでもなく、他のいかなる例からも彼らの行動を正当化する必要はありません。ですから、彼らはユダヤ教、古典的なユダヤ教の信仰の文脈において非常に異端まとな行動をとっています。通常、イラン人はマルディはイラン革命の路線です。つまり、私たちは今終末の異なる軸、つまり終末戦争の交差点にいると思います。なぜなら、シーア派の真の信者にとってイスラエルとシオニズムはジャルであり、シオニストにとってシーア派の人々、イスラム世界全体は彼らの当初の、そしてその後の世界統治にとって障害だからです。つまり、これは彼らの考えであり、魔術まとな信仰と聖書の非常に特殊で特殊な解釈に基づいています。一方で、これはシーア派によるコーランやハディースなどの解釈です。ですから、もしアメリカの原理主義プロテスタントも加えると、彼らはロシアをモグとみなし、北の王国であるロシアが終末の中東紛争に介入するという彼ら自身の嘲笑まとな聖書の解釈に従うかもしれません。私たちも、そして私たちもロシアがそうであるように、ウクライナにおける西側集団との戦いは悪魔まとな文明との戦いである。私たちは異なる。終末論の考え方は異なる軸、異なる線で、今や単なる期待ではなく事実となっています。アメリカの役割は何だと思いますか？彼らは何も関係ないと言っています。トランプ氏は前回非常に神経質になっていると思います。ある日はイスラエルにイラン攻撃を進めると発言したかと思えば、次の日にはイランのウラン濃縮制限について協議する必要があると発言し、次の日にはイランを非難したのです。テロリストになる。その後、彼は戦争を止めたいふりをした。毎日考えが変わった。だから私は思う、
この状況で誰が真の意思決定者なのかを言うのは難しいです。
トランプ氏はかつて、ネタニヤフ氏が自分をある方向に推し進めようとしていると述べ、全く不満でした。彼は、私はアメリカ合衆国の大統領だ。誰も私を操ることはできないと宣言しました。しかし、私たちが目にしているのは、彼がイスラエルのシオニストたちに完全に操られており、マガやアメリカの体制側とともに、彼らの思い通りに操られているということです。私が最近ツイッターで述べたように、非常に多くの。マガ、アメリカを再び偉大にする運動の人々は、この戦争に抗議しています。
彼らはトランプ政権の支持者でありながら、同時にこの戦争を断固として受け入れることを拒否しています。つまり、反戦運動は民主党側ではなく、トランプ支持者側にあります。トランプ氏は、最も熱心な支持者たちのこの反応を完全に無視することはできなかったと思います。つまり、この戦争をめぐってアメリカ国内で分裂が深まっていると思います。トランプ氏はイスラエル側につくか、敵意を終わらせようと試みるか迷っていますが、自分の能力を過大評価しているようです。シオニスト、シオニズムの指導者たちは、独自のアジェンダを持っており、トランプ氏の発言を真剣に受け止めていません。彼らはトランプ氏を操っているのです。これは主にイスラエルの戦争だと思いますか？それともロシア、中国、イラン、そして多極化社会にダメージを与えようとする西側諸国、NATO との関係における戦争だと思いますか？それはそうだと思いますか？それともイスラエルだけの問題だと思いますか？一般的には、グローバリストとネオコンが、アメリカのグローバリズム右派、つまりネオコンによって望まれていると思います。そして、それはアメリカの西側、より正確には西側の衛生状態を守ろうと必死になっている一極主義と、台頭しつつある多極世界との間の世界戦争の一部です。これは、一極主義と多極主義の間の世界戦争の戦線の一つとみなすことができます。ロシアはウクライナで同じ敵と戦っています。ですから、中国は遅かれ早かれ台湾紛争に巻き込まれるでしょう。彼らは同じ敵と戦っています。イスラエルは西側の勢力だと自称しています。しかし、例外的な指導者がいて、彼らは自らを周辺ではなく中心だと考えています。彼らは自分たちがこの戦争の支配者であり、単なる西側の嘘ではないと考えています。つまり、彼らの意見では、決定の中心は自分たちなのです。しかし同時に、これら3つのケースすべてにおいて、多極化に反対しているのは同じ西側集団であると私は考えていますが、ロシアはグローバリズムとの戦いを繰り広げているため、課題は均等に分散されている。イランとイスラム、イスラム社会、つまりイスラム教のウンマ、共同体は、いかなる犠牲を払ってでも避けたい独自の戦争を強いられているように私には思えます。中国は、同じ敵に対して、しかし自国の文明のために中国が戦争を仕掛けていることで、困難に直面しています。こうした状況で、ロシアがイランを支援するとお考えですか？難しい質問です。通常はイエスです。ロシアはイスラエルの攻撃に対してイランを支援してきました。ロシアは、特に特別軍事作戦の初期段階におけるイランの支援に非常に感謝しています。しかし、支援の規模については確信が持てません。外交的にはイエスです。はい。政治的にはそうです。経済的にはそうだと思います。でも、この紛争へのロシアの軍事的関与については確信が持てません。イランにはある程度の共通点があり、北朝鮮とは違います。北朝鮮はウクライナ戦争においてロシア側として直接軍事的に関与していませんでした。イランはロシアを何らかの形で支援してきました。ロシアはイランとイスラエルの紛争についてどれくらい心配していますか？多くの要因があるので、一概には言えません。ロシアも同様です。トランプはグローバリスト、左派のグローバリストよりもはるかに優れており、反対派に完全に追い詰められています。だから、ウクライナ戦争を止めることはできませんでしたが、もし彼が拒否すれば止められるでしょう。ウクライナへの軍事支援を強化するようトランプ氏は求めましたが、この機会を逃しました。彼は戦争には関与しないと約束したにもかかわらず、実際に関与しています。 彼はすでに中東における新たな戦争に巻き込まれています。つまり、彼は政治的に非常に切実な立場に立たされています。なぜなら、抗議の波が高まっており、この波はトランプ氏よりもはるかに悪い人々、ソロス氏、そしてグローバリスト自身によって支持されているからです。ですから、この状況下で、この戦争におけるロシアのイランへの支援は、あまりオープンすぎず、大きすぎず、広すぎず、しかし特定の重要な要素において、個別的なものになると思います。ロシアは支援できると思います。私たちは地域連合の形成に努めるべきです。ですから、私たちはそこに友人が必要です。西側諸国が共同でイランを支援している限り、イランは単独でイスラエルに対抗することはできません。ですから、イランにはトルコ、サウジアラビア、エジプト、イラクなど、この地域の国々に対する外交努力の新たな方法が求められていると思います。もちろん、他の湾岸諸国もそうです。イランもそうです。今、非常に賢明な行動を取る必要があります。勇敢であるだけでなく、賢明でもあります。政治の対象としてではなく、主体としてです。ヨーロッパはどうでしょうか。今日、イタリアのジャーナリストが、イスラエルはロシアよりもヨーロッパの繁栄にとって脅威だと言っているのを見ました。あなたはこれに同意しますか。イランについて、イスラエルはロシアよりもヨーロッパにとって脅威です。ですから、私はイスラエルが脅威だと考えています。なぜなら、ロシアはイスラエルにとって全く脅威ではないからです。ヨーロッパとイスラエルは全く異なる理由によって、ヨーロッパ連合をヨーロッパの可能性のある世界的紛争に巻き込もうとしている。同盟国です。ヨーロッパはエネルギー問題やその他の多くの面でアラブ諸国、中東、ロシアに依存しています。ヨーロッパは石油に依存しており、ヨーロッパは膨大な数のイスラム教徒がおり、今回の攻撃後、このイスラム教徒はイスラエルを支持する政府に対して非常に否定的になると思います。つまり、これが EU に仕掛けられた本当の爆弾です。しかし、ヨーロッパのエリート層、つまりグローバリストたちは、現代のアメリカ政府よりもはるかに悪質です。彼らはこの狂った傾向の人質になっていると思います。もう一つは、カトリックの自由主義、歴史の終わり、福山の歴史の終わり、つまり世俗的自由主義、個人主義、ポストヒューマニズム、LGBT プロジェクト、歴史をどう終わらせるか。ということです。つまり、自由主義は過去の一つのエスケトロジー、一つの教えです。さらに付け加えるとすれば、大イスラエル計画、シーア派世界の MDI ビジョン、ロシア連邦のカタコン概念です。ロシアは自らをカトンの守護者、精神的刑事上学的人物、そしてイスラエルを許さない人物だと考えています。反キリストの到来、それが私たちの終末感です。アメリカのプロテスタントについてお話ししましたが、彼らは独自の終末感を持っています。つまり、私たちは異なる終末感の間で競争しているのです。非常に危険です。第二次世界大戦は、既に始まっていると思いますか？明らかに非常に危険な状況になるでしょう。第二次世界大戦や第一次世界大戦とは違いますね。すでに始まっていると思いますか？ですから、その正確な時期を特定するのは非常に難しいです。もしかしたらそうかもしれませんし、そうでないかもしれません。もう少ししたらわかるでしょう。例えばパキスタンが関与していたとしましょう。パキスタンがイスラエルへの核攻撃を約束していた場合、イスラエルがイランに核攻撃、あるいは汚い爆弾を仕掛ける可能性ははるかに高くなります。イスラエルがイランの核施設を定期的に攻撃し、 平和的な核兵器を保有している場合、核爆発や核災害を引き起こす可能性が高くなります。パキスタンが核兵器を使用する理由にもなり得ると思います。
イスラエルに対する核兵器、
もしかしたら私たちはすでに第三次世界大戦の渦中にあるのかもしれない。どうなるかはわからない。遅すぎます。もしかしたら我々は盤上で瀬戸際でバランスをとっているのかもしれません。しかし過去80年間今ほど世界大戦に近づいたことはなかったと思います。イスラエルがイランに核兵器を使用することを心配していますか？可能性はあります。少なくともネタニヤフ首相はこの選択肢を重視すると発言しています。最近ではサムソンオプションという言葉がありますが、イスラエルはイランとの戦争に負けそうになったら、イランだけでなくイスラエルもすべて破壊し、首都を占拠すると脅しています。汚い爆弾や核爆発で世界を脅迫することは、地球規模の一種の脅迫です。そして、この混乱を引き起こしたシオニストたちのメシア的で過激で狂信的な精神を考慮すると、彼らは奇跡的な救済を信じています。ですから事態はますます危険になっています。彼らは非常に残忍で恐ろしい行為を行う能力に長けており、世界がイスラエルの人々、そしてヒトラー政権下で第二次世界大戦で多くの苦しみを味わったユダヤ人に同情を示す前にそれを証明しました。しかし今ユダヤ教、特にユダヤ人、そしてイスラエルのイメージは根本的に変わってしまったと思います。今では暴力的な侵略者、最悪の犯罪の加害者というイメージになっています。もはや同情心はありません。恐怖あるいは戦慄が目の前にあります。ですから私たちは全く異なる世界に異なる人物像で生きているのだと思います。この事件の参加者全員のイメージは、ええ、来るものは全く違っていました。では西側諸国の民主主義はどこにあるのでしょうか？全体主義があります。ロシアのソビエト全体主義はどこにあるのでしょうか？いいえ、痕跡もありません。世界中の犠牲者、ユダヤ人はどこにいるのでしょうか？彼らは今や罪のない人々を殺す虐殺者です。ですから、すべてが変わってしまったと思います。そして、誰もが語る進歩や盗作、伝統はどこにあるのでしょうか？つまり、進歩はなく、かつて広く使われていたような議論はもう誰も使っていません。だから私たちは今、全く異なる状況です。世界はあまりにも大きく変化し、私たちの思考はもはやそれを理解できないほどです。そのため私たちは遅れをとっています。私たちの意識、私たちの思考は周囲の出来事のスピードと加速と比較しています。イスラエルとウクライナを支援することはヨーロッパにとって利益になると思いますか？もしそうでないなら、なぜ彼らはそうするのでしょうか？ヨーロッパはイスラエルとウクライナを支援することになるでしょう。なぜなら、ハンガリーやスロバキアなどの一部の国を除いて、EU はグローバリストエリートの一部だからです。ですから、グローバリストたちは、少なくとも大統領と大勢の国民がグローバリズムに反対する暴動を起こしているアメリカよりも、自分たちが完全支配する EU の方がはるかに安心できると思います。アメリカでは、ポピュリスト革命、ポピュリストの反乱、グローバリズムに対するポピュリストの暴動が起こっています。ですから、アメリカは内戦の瀬戸際にいると私は考えています。しかし、ヨーロッパは完全にグローバリストの手に委ねられており、 それが彼らの行動、イスラエルの巨大な犯罪を支持する理由、そして彼らがイスラエルに加害を加えるという考えを捨てることができなかった理由を説明しています。ロシアに対する戦略的敗北。しかし、グローバリストの利益にもなっていないようだ。ヨーロッパ経済を破壊している。イランへの原油生産停止の脅しだ。グローバリズムは侵攻だと思う。グローバリズムは経済のことではなく、利害関係です。これはまた別の宗教的な考えであり、また別の世俗的な個人主義的なポストヒューマニズムの関連論です。そして彼らは信仰のために経済的利害を犠牲にする覚悟ができています。今私たちはこのスピリチュアルな、あるいは反スピリチュアルな考え方と、冷徹な利害や利益の定義という計算から生まれたリアリズム、私たちは、まあ、世界から遠く離れています。私たちはつい昨日までそこに生きていました。ですからグローバリズムとは一種の信仰、あるいは人類の完全な堕落と破壊の顔であり、彼らはこのアジェンダに従っていると理解する必要があると思います。その意味でトランプは祖国を救おうとするより普通の人物の例だと思います。彼は誠実な愛国者ですが、彼はグローバリストに人質に取られた彼は自由ではないし、この罠から抜け出す方法も知らないかもしれない。しかし少なくともイランは自国の尊厳と主権のために戦っていると私は思う。イランは自国の国家、自国の州、自国の権利を守っているのだ。伝統であり、それは非常に高貴な戦いです。しかし同時に、イラン人の行動にはエスコロギー的な要素も含まれています。ですから、今こそイラン国民にとって最後の試練です。なぜなら、クメニ革命の際、イラン国民は革命を起こし、イラン国民の精神的ルーツであるイスラム文明と文化、より広い文脈への回帰を決意したからです。ですから、私たちは非常に危険な世界に生きていますが、歴史の精神的な側面をもう一度発見する必要があると思います。最後の質問です。私の国についてお聞きしたいのですが、今日を愛してこの質問をしたいと思いました。あなたがイギリスをどれほどご存知かは分かりませんが、社会全体で道徳的大敗が進んでいるように思います。ソーシャルメディアには多くのポルノスターが登場しています。彼らはそれを推し進めているようです。子供が生まれる直前まで中絶について話している。 LGBT とかそういう話もたくさんある。ロシアには道徳的な大敗があるように思える。愛国心がある。社会をまとめるために宗教がある。イギリスは宗教を全く尊重していない。愛国心は多文化主義によって揺さぶられている。イギリスにとっての解決策は何だと思いますか？アメリカの保守革命のようなものも必要だと思います。イギリス国民はイギリスで起こっていることを好ましく思っていないと思うからです。もしかしたら私が間違っているのかもしれません。イギリスを救うためには、国民、国をグローバリスト、繁栄主義、コスモポリタン主義から完全に救うべきです。反伝統的なエリート層が権力を奪い、イングランドの主要政党は国民を代表していないと私は考えています。それが問題です。彼らは今、誰の代表にもなりません。つまり、移民を代表することも、イスラム教を代表することもできないのです。彼らは真の普通のイギリス人男女を代表することもできません。彼らはみんな、自分たちを代表しているだけであり、これはヨーロッパのほとんどの国でも同じです。最近、あるイギリスの保守派政治家と話したのですが、彼は、 英国に必要なのは英国のハートランド、英国のハートランドだと述べました。以前のようなグローバリスト的な海軍力構想に完全に傾倒すべきではありません。英国のルーツ、伝統、人々、地域社会、価値観、文化に立ち返る必要があります。それが解決策です。つまりルーツへの回帰、伝統的な価値観の回復、そして発見です。大英帝国は世界を征服し他の文明を発見しましたが、同時にこの拡大の中で自らのアイデンティティを失ってしまいました。だからこそ英国に戻り、英国のアイデンティティを大切にし守る時が来たのです。なぜなら英国の人々、英国の文化は非常に美しい人々であり、素晴らしい文化と優れた言語ですが、それは使われるべき時に使われるからです。地球規模で見ればあなたはその深い意味を失いつつあります。皮肉なことに、イギリスの言葉で言えば、あなたは自分自身をキャンセルしているのです。それがリベラリズムのキャンセルカルチャーです。ですから私はルーツに立ち返り、キリスト教、古典、ヨーロッパ、イギリス、あるいはアングロサクソンのルーツへの伝統に戻ることがあなたの国を救う道だと思います。例えば私たちやロシア、イラン、イスラム諸国と戦争をしても、彼らはあなたに何も与えてくれません。彼らはあなたをどんどん破壊していくでしょう。しかし、もしあなたが故郷に戻り、自分のことに集中すれば、自分の中心地をイギリス本土の完全な大陸に変えるというのが、私がイギリスの人たちに提案したい解決策です。